聖書を読みます。最初に旧約聖書イザヤ書40章の9節から11節まで、旧約聖書の1124ページです。イザヤ書40章の9節以下。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ、力を振るって声を上げよ、良い知らせをエルサレムに伝える者よ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に告げよ、見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。次に新約聖書からヨハネによる福音書、ヨハネの黙示録22章の6節から13節までを読みます。新約聖書の479ページです。ヨハネ黙示録22章6節以下。そして天使は私にこう言った。これらの言葉は信頼でき、また真実である。預言者たちの霊感の神主がその天使を送って、すぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。見よ、私はすぐに来る。この書物の預言の言葉を守る者は幸いである。私はこれらのことを聞き、また見たヨハネである。聞き、また見たとき、私はこれらのことを示してくれた天使の足元にひれ伏して拝もうとした。すると天使は私に言った。やめよ、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この言葉の、この書物の言葉を守っている人たちと共に仕えるものである。神を礼拝せよ。また私にこう言った。この書物の預言の言葉を秘密にしておいてはいけない。時が迫っているからである。不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れるままにしておけ、正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者はなお聖なる者とならせよ。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私はアルファであり、オメガである。最初のものにして最後のもの、始めであり、終わりである。祈ります。天地万物をお作りになり、この世界の歴史をあなたが定めたもうた究極の目標に向けて導いてくださる生ける誠の神様、10月の第一日曜日、爽やかな秋の日に敬愛する兄弟たち姉妹たちと共に礼拝に呼び集められました幸いを感謝いたします。特に今日は主イエスを信じて生きる全世界の兄弟たち姉妹たちと共に世界聖餐日の礼拝を守ろうとしています。どうかこのことを通して主イエスの恵みを新たに思い起こすことができ、心に刻むことができますように祈ります。神様、現代は強大な力を持った者たちのおごり高ぶった行動によって弱い人々が苦しめられる時代、多くの罪なき人々、特に子供たちの肉が裂かれ血が流されている時代です。しかし主イエスよ、2000年前 あなたご自身も罪なくして肉を裂かれ血を流されました。そのことによってあなたは無数の苦しむ人々と同じところに立たれ、今でも繰り返しその人々のもとに来ると約束しておられます。どうかこのことを深く心に刻んで生きることができますように。苦しみがどれほど深く大きくても、あなたが共にいてくださると信じることができますように、この信仰と希望によって望みを捨てず、投げやりにならず、主イエスの再臨を待ち望む忍耐をお与えくださいますように。そしてあなたの御心に反して暴力に訴える人々をあなたのもとに立ち返らせてくださいますように、その謙虚さをお与えくださいますように祈ります。主イエスよ、私たちの世界においでください。教会に連なるすべての友にあなたの恵みと祝福が豊かにありますように祈ります。病める方々とそのご家族を顧みてください。ご高齢のために礼拝出席が難しくなった方々もおられますが、どうかその場にあって祝福してください。その中からご高齢をして礼拝に参加された姉妹のことを覚えて、心からの感謝を持って皆を讃えます。新しく家庭を作られた若い人々をあなたが日々支えてください。困難な年頃を迎えた青少年をあなたが導いてください。旅にある人々には旅路の平安をお与えください。教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りくださいますように。この月行われる教会のすべての活動をあなたが導き祝福してください。この礼拝にあなたが親しく臨んでくださいまして、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださるようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。ヨハネ黙示録について、断続的ですが続けてお話をしておりますが、それも今や終わりに近づきました。来週でヨハネ黙示録に関する説教は終わることになります。で、今日のところを読みますと、天使が出てまいりまして、これらの言葉はということは、つまりこれまでに黙示録の中で語られたすべての言葉はという意味でありますが、これらの言葉は信頼でき、また真実である。6節ですね。そう言って、全体を締めくくっています。そしてこれらの言葉が真実であるのは、預言者たちの霊感の神主が語らせた言葉だからだと、そういうふうに言っています。で、ここには微妙な問題があります。例えばヒトラーのようなカリスマ的な政治家、あるいは、多くのカルト宗教、カルト宗教の教祖たちもそうだと思いますが、この人たちは自分たちの言葉は霊感によるものであって絶対に真実であると主張しました。 ヨハネがここで言ってることと、それらの指導者たちが言ったこととはどこが違うんでしょうか。で、これは微妙な問題として私たちの心に引っかかります。で、このことに答えるのはなかなか優しいことではありませんけれども、私は今日は黙示録冒頭の言葉を思い起こすことから始めたいと思います。一章の一節です。そこにはイエス・キリストの黙示と書いてあります。黙示というのは啓示というふうに言ってもいいんですが、隠されている真理を明らかにする、明らかに示す、そういうことを申します。イエス・キリストの黙示、それがこの黙示録という書物全体の内容であるというわけであります。その言葉に私たちは注目したいと思います。で、ヨハネという人はいわゆるカリスマ的な指導者たちのように自分の思想の正しさを誇示しようとしたり、自分からそれに絶対の権威を与えようとしたり、そういうことはしません。そういう自己顕示欲とは全く無縁です。彼はただイエス・キリストを指さします。イエス・キリスト、つまり一章の五節によると、私たちを愛しご自分の血によって罪から解放してくださった方、そう書いてありますけれども、その方を証しする、その方を指さす。で、これはこの黙示録を書いたヨハネだけではありませんで、ヨハネ福音書の著者もそういう考えです。福音書を書いた人たちはみんなそうです。自己顕示欲の塊のようになって自ら高ぶるということは全くしません。聖書の特徴の一つです。で、一つだけその実際の例を引いてみたいと思いますが、ヨハネの福音書の方ですけれども、ヨハネによる福音書の一章に大変注目すべき箇所がありまして、で、このヨハネっていう人物が何人も出てくるので、ちょっと混戦なさるかもしれませんけれども、この一章のヨハネ福音書一章の19節以下のところですね。で、ここにもヨハネっていう人が出てきますが、これは福音書を書いたヨハネとは別人です。いわゆる洗礼者ヨハネと呼ばれている人ですね。バプテスマのヨハネで、その人が大変力強い言葉を語って人々を引きつけたものですから、いろんな人が彼のところにやってきたっていう話がここに出てきます。19節以下。さて、ヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをイエスのもとへ遣わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。私はメシアではない。多くの預言者は自分こそがメシアだというのが常でした。その頃、自称メシアが雨の後のタケノコのようにあっちこっちに現れました。しかし、この洗礼者ヨハネは、私はメシアではない、そう言いました。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですか、これは旧約聖書の偉い預言者です、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。天もほろろの挨拶です。そんなもんじゃない。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです、 私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか。そういうふうに質問を突きつけたところが、ヨハネはちょっと長い答えをいたします。しかし肝心なところだけを私は読みます。26節、私は答えた。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはイエスのことを指しているんですね。私はあの方とは違う。ただあの方を指さす人間である。そう答えます。そしてその一章の少し先の方に行きますが、29節に行きますと、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。こう言って指さすんですね。で、前に皆さんにお見せしたことがあると思いますが、キリストの十字架を描いた有名な絵があって、グリューネヴァルトっていう人ですが、見るに耐えないぐらいの凄まじい絵です。十字架につけられて悶絶しているイエスを描いた絵、その足元にこの洗礼者ヨハネが立っていて、こういう指でイエスのことを指さしています。そしてその脇に、言葉が書いてありまして、彼は必ず栄え、私は衰える。この方こそ私たちが注目しなければならない方であるというふうに指を指しているんですね。その絵のことを思い起こしていただきたいと思います。見よ、神の子羊だ。こういうふうに証しをする人、それがこの洗礼者ヨハネでありましたし、それから福音書を書いたヨハネでありましたし、そして黙示録を書いたヨハネもまたそういう証しをする人であった。で、そのことを私は今日ここに強調しておきたいと思います。で、彼はこの黙示録を書いたヨハネはイエスの愛に打たれて、そして互いに愛し合いなさいというあのイエスの戒めに従って生きようとしました。そしてそれを同心の友、信仰を同じくする人々にも勧めたのです。ですから9節のところに、このもう22章に入っておりますけれども、22章の9節に、失礼、これは一章の方ですね、一章の方の9節に、いちいちお開きにならなくても結構ですが、イエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かるという言葉がありますが、それはそういう意味です。ですから黙示録の内容が真実だというのは、ただ愛の真理を体現されたイエス・キリストを証ししているからであって、他に理由はありません。そういう意味では十分な証明とは言えないかもしれない。しかし十分に証明することができないようなことでも、真実な言葉というものは私たちの胸を打ちます。で、以上のことを申し上げておきまして、で、今日の箇所に移りたいと思います。今日の22章では、見よ、私はすぐに来ると、7節にそうありますね。見よ、私はすぐに来る。ヨハネはそう告げています。私というのは、これはイエス・キリストのことを指しています。 キリストがすぐ来るというのです。再臨すると言ってもいいでしょう。で、黙示録の最初の方に、イエス・キリストという方は今おられ、かつておられ、やがて来られる方、そういう方として示されました。で、同じ意味でアルファでありオメガである、そうも言われました。で、その方が雲に乗って来られる、そうも言われています。で、この考え方、イエス・キリストは最初におられた方であり、歴史の最後にまた来られる方である、アルファでありオメガである、そしてその方がすぐにいらっしゃる。で、この再臨の思想は黙示録を一貫しています。私はすぐに来る、これと同じ言い方が3章にもありますし、で、この22章でも1箇所だけではなくて7節と12節に出てきます。そして、最後の20節の方にしかり、私はすぐに来ると、そう言われて黙示録が締めくくられます。で、私はこういったことを考えまして、ヨハネ黙示録のキーワードは来るという言葉にあると、そのことを今日はお話ししたいと思います。来る、彼が来る、イエス・キリストが来る。で、どういう意味かと申しますと、で、私たちがいろいろな努力を重ねて上昇していく、上へ登っていくというのではない、彼がこの私たちのところに来られる、あなた方一人一人のところに来られる、どん底で沈んでいるような気持ちになっている人々のところに彼が来られる。私たちが上に登っていかなければいけないというのではない、彼が来られる、そういうことであります。で、普通多くの宗教では人間が祈りや修行によって、あるいは戒めを守ることによって、ある高い境地を目指します。こちらから行かなければいけません。よくいろいろな宗教では高い山の上にお寺があったり僧院があったりします。そこへ登っていくことがまず第一の条件です。そこまで登っていかなければ何事も始まらない。高い山の上に登っていく、それは一つの象徴でありますけれども、普通は私たちの宗教とか道徳とかっていうものは、そういうふうにこちらから登っていかなければならない、そういうことを私たちに教えます。で、聖書でそれをやってるのは律法主義だろうと思います。聖書の中に律法主義というのがありますが、パウロという人物は典型的なその律法主義者でした。その中でも、厳しいファリサイ派に属していました。ですからフィリピの信徒への手紙の3章に彼は自分のかつての姿を振り返りながら、私は熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでしたと告白しています。そういうものなんですね、律法主義というのは。あるいは他の宗教や道徳なんかとも共通するところがあると思いますが、決定的に重要なのは律法の義、それを追い求める熱心さです。彼はそれを追求しました、追求しました。で、その場合生まれや家柄といったこともある役割を演じています。で、パウロはその自分の家柄や血筋を誇ります。同じフィリピ書の3章に、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、 ベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。でこう言って誇らかにそれを宣言しています。つまり救いの条件というのは人間の側にあるんですね。人間の出自といいましょうか、出身、あるいは生い立ち、家系、血筋、そういったものも大変大切である。だけどそれだけじゃない、立法に定められたことを熱心に行ってそれを実行しなければいけない。救いの条件は人間の側にあって、その条件を満たすときにだけ人は救われると教えます。ところが皆さんもご承知のように、このパウロという人物はその律法主義に挫折しました。キリスト教徒を捕まえて迫害しようと思って馬に乗ってダマスコへ向かう途中、その途上でなぜ私を迫害するのかというイエスの声が天から聞こえてくるんです。で彼は地べたに倒れました。そのイエスの声はなぜ私を迫害するのか、その声は家柄を誇ったり誰にも負けないぐらい熱心に律法の義を追い求めていたパウロの生き方に対する根本的な問いかけでありました。なぜ私を迫害するのか、あなたが誇っている義というのはそのようなものなのか、ただ人を愛し互いに愛し合って生きよと教える私イエスを迫害するのがあなたの義なのか、なぜ私を迫害するのか。でパウロはこの問いに打たれて根底から震えました。地べたに倒れて目が見えなくなって3日間飲み食いもできませんでした。そういうふうにして彼は今までの律法主義的な生き方を捨てます。そして信仰に基づいて神から与えられる義、正しさ、それに生きるように変えられます。でその際使徒言行録には、今お話したようなことは使徒言行録という書物の9章に出てくる話なんですが、そこには突然天からの光が彼の周りを照らしたと書いてあります。これは象徴的です。でパウロという人は自分の努力によって何らかの悟りに達したというのではありません。突然天からの光が差してきた、そして彼を照らした。言ってみればイエスの方から彼のところに来てくれたのです。そのことによって彼は新しくなります。彼はもはや律法から生じる自分の義ではなく、信仰に基づいて神から与えられる義、これはフィリピの信徒への手紙の3章9節の言葉ですが、それに生きるように変えられます。で私はイエス・キリストが私たちのところに来るというのはそういう深い意味を持っていると思っています。一人の人物の話をしたいんですが、カール・バルトというスイスの神学者がいました。で彼は第一次世界大戦が始まった時にスイスの片田舎で牧師をしていました。で第一次世界大戦が始まった時にヨーロッパの知識人が受けた衝撃というものは いろんなところでいろんな形で伝えられています。アルバート・シュワイサーという人はあのことですっかり参ってしまって、そしてその苦しみの中からあの命への畏敬、生命への畏敬という新しい思想をにたどり着いたと言われています。シュペングラーという思想家がいます。で、この人はヨーロッパは没落するという趣旨の本を書きました。西洋の没落、もうダメだと、こんなことをやってるようじゃもうダメだ。ロジェ・マルタン・デュガールという作家がいますが、チボー家の人々という大変素晴らしい作品を書いた人ですが、あのチボー家の人々という本の中には若者が何人か出てきまして、兄弟ですが、いずれもあの第一次世界大戦の時に深く苦しむ、望みを失う。で、一番下のジャックは戦争に反対するために飛行機から、反戦ビラを撒こうとして出かけていって、その飛行機が不時着して、で結局は命を落とす。お兄さんは毒ガスにやられて死ぬ、そういう悲劇的な話があの中にはいっぱい出てきます。第一次世界大戦というのはヨーロッパを非常に深い意味で絶望のどん底に陥れました。ギリシャ・ローマ以来の豊かな文化的な伝統を誇るキリスト教的ヨーロッパが血で血を洗う大戦争を4年にわたって繰り広げた。どれだけの人が死んだでしょう。で、しかもそのために近代科学技術の粋を集めて開発した兵器が使われました。機関銃が使われ、戦車が使われ、潜水艦が登場し、飛行機が使われ、そして毒ガスが使われた。で、そういったことを状況に直面してこのバルトという神学者は説教ができなくなったと言っています。私は教会の牧師として説教ができなくなった、つまり今まで自分が支えにしていたキリスト教の信仰というものが根底から揺らいだ。で、彼はほとんど人間に絶望しました。で、その中でひたすら光を求めて聖書を読みました。聖書だけを読んだ。で、ことにローマの信徒への手紙、それを一生懸命になって読みました。そして最後にそこから光を受けたのです。で、彼はそのことをローマ書という書物にまとめて出版しました。たくさんの人々の胸を打って、あの第一次世界大戦後絶望の淵に沈んでいたヨーロッパの人々を、ヨーロッパだけじゃない、アジアにいる私たちのこともそう含めてですけれども、たくさんの人々に新しい希望を与えた書物として記憶されています。で、このローマ書という書物の中に彼はロシアの文芸評論家メレジコフスキーという人がいますが、その人の言葉を引用しましてこんなことを書いています。キリスト者というのは高い山の頂上に似ている。で、麓の方には肥沃な土壌もあるし、太陽の光もあり、ぬくもりもある。きれいな水が流れる。さっきあの詩編の104編を読んで私たちは感動しましたが、購読して ああいうふうに神様のお作りになった世界というのは美しいし実り豊かなところである。麓の世界はそうだ。しかし高い山の上には何にもない。激しい冷たい風が年中吹きまくっている。その中でわずかばかりの高山植物が岩肌の苔にしがみつくようにして生きている。高い山の頂上というのは人間的に見ると全くそこでは生きていけないと思えるような厳しい世界だと。しかし夜が明けて東の空から太陽が昇るとき、真っ先にその光を受けるのは山の頂上なのだ。そういうのです。光は向こうから差し込んでくる。彼はバルトはそのことを上から垂直にと言いました。自分たちの力によってこちらから上昇していくというんじゃない。光は上から垂直に差し込んでくる。私は若き日に進学校で勉強しているとき、もう学校を辞めようと思ったことがあります。もう何もかも変だ、何もかも信じられない、自分が神様信じてるなんて言ってるけれどもそれも偽りだ、でもう学校を辞めよう、牧師になるのは辞めよう、そうほとんど決心したことがあります。でその時銀座の教文館に入りましたら、洋書売り場にこのバルトのローマ書が並んでいました。値段をまだ覚えています。2400円でした。貧乏学生にはとても高い本でした。当時生活のために私はアルバイトをしていましたが、家庭教師をやっていました。月にいただく謝礼が3000円でした。たまたま幸か不幸かその3000円が懐にあったんですね。で私は前後の見境なくその本を買ってしまいました。で下手なドイツ語で十分にわかるとは言えませんがそれを読み始めた。でこの言葉に出会ったんです。光は向こうから差し込んでくる。自分で自分をどうにかしようなんていうふうに思わなくてもいい。聖書を読んでると思いがけなく私たちの心を揺さぶる言葉に出会います。それが私たちに光を与えます。この黙示録の最後のところで見よ私はすぐに来ると言われていますが、それはそういうことなんじゃないでしょうか。 私たちが何とか自分の力で這い上がっていこうとか上昇しようとか、そういうふうに考えなくてもいい。向こうから光が差してくる。私はあなたのところに行くよとイエスが言ってくださる。見よ、私はすぐに来る。で、黙示録が言おうとしていることは結局そのことに尽きるのではないかと私は今思っています。来週はそのことについて、黙示録最後の説教をしたいと思っています。祈ります。神様、あなたが私たちのところに来てくださることを感謝します。どうかあなたの光が上から私たちを照らすことを私たちも受け止めることができますように。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。聖餐式に移ります。賛美歌の77番の1節と2節を最初に歌います。
どうぞお座りください。献金を捧げます。